This is Radio Mix Kyoto 87FM.
絵本大好き。
絵本のソムリエ。
絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、今日は何のお話から始めましょう。
はい、今日はちょうどねタイミングよく芸術新潮という雑誌が毎月出てるんですが、はい、その5月号でね、特集で大人も読みたい絵本の特集をやってるんですね。ほうほうほう。ちょうどこの放送で4月からね、うん、大人向けの絵本を取り上げることになったんで、はい、グッドタイミングだなと思いましてね。今日もそうですからね。はいはい、と思いましてね、はい、早速この絵本、芸術新潮のちょっと触りいいのかな内容をねお話しさせていただきたいなと、はい、冒頭はね谷川俊太郎さんとね安藤サクラさんのスペシャル対談ね、
はいはい、
まあ谷川俊太郎さんはご存知のように詩をね、うん、たくさん書いておられて、最近も岩崎書店から僕というちょっとね衝撃的な子どもの自殺の絵本をで取り上げた詩を書いて、うん、ちょっと話題になってますし、うん、
はい、
まあこれまでは絵本といえば女子どものもの、まあ、幼稚なものという、うん、印象は強かったんだけども、このところもう10年ほど前から大人らも絵本を読もうと、まあ、各自治体で子どもたちに絵本を読みましょうというねブックスタートの活動やら、それから読み聞かせをやるボランティアが非常に増えてきたもんだから、まあ、絵本のこの層の広がりがね非常に出てきてるんで、こういう雑誌も出てきたんかなと思いますし、
はい、
ブックリストも大人が読んでみたいというようなものもたくさん出てますので、
はい、
まあ放送のこの中で、この芸術新潮の中身についてもね少しずつお話しさせていただきたいなと、
はい、
この中にはツペラツペラさんとか、ロングセラーで売れてる作品もたくさん出てきますので、
はい、
絵本のことをもう少し深く知りたいなという方にとっては非常に楽しみな雑誌ではあるんですね。
はい、
ぜひご家庭で絵本を楽しむ方も、図書館なんかあるいは書店さんでボランティアで読み聞かせやってる方も、ぜひこの一冊を持っておけばね、手元に置いていただければ非常に力強い味方になってくれると思いますので。
はい、わかりました。さあ、今週はね諸岡さんおすすめの大人の絵本を紹介していただく週なんですね。
そうですね、
ぜひ親子でご家族で一緒に大人の絵本の世界お楽しみいただきたいと思います。またこの番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談お待ちしておりますといつもお話ししてるんですけれども、いただいたんですよメッセージ。
嬉しいですね。
はい、埼玉のてるさんからです。メッセージです。いつも楽しく聞かせていただいています。目や脳の発育に健康的な絵本はとても大切なものだと思いました。小学生の高学年から大人まで楽しめる一押しの絵本がありましたら教えてくださいということです。はい、いかがですか。
ちょうどね京都の作家さんでツペラツペラさんってね、はい、ご夫婦でいらっしゃるんだけども、このお二人が出された絵本館という東京の出版社があるんですが、そこからパンダ銭湯っていう絵本がありましてね、はい、もう9年前に出されたんやけど、いまだに書店さんの店頭でね、
はい、
根強くもうロングセラーに何の違うかなと思う絵本なんですね。これは幼い小さい子供からそれから大人の方まで非常に受けてる絵本でね、ぜひページ送っていただけると、
はい、
親子であるいは大人の方でもふふふっとこう笑えるようなね、
はい、
もう素敵な絵本ですので、
はい、
ぜひこういうものを、まあ、小学校なんかやったら高学年で読んであげてもいいし、子育て支援センターでそういう年齢の低い子どもさんにも通用するというのか、非常にこの幅広く受け入れられる絵本でもありますので、 ぜひ一遍手に取ってご覧になっていただきたいなと思います。
はい、埼玉のてるさん、メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、このようにですね、皆様からのメッセージ、リクエスト、ご相談お待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806 432-5806 です。どんどんお送りください。そしてこの番組、再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと、午後3時からとなっております。そちらの方もぜひお聞きください。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。5月28日開催の下坂敦さんトーク&サイン会のお知らせです。記憶とつなぐの刊行を記念しまして、著者下坂敦さんのトーク&サイン会を会場とオンラインで同時に開催いたします。46歳で若年性アルツハイマー型認知症と診断された京都市在住の下坂敦さんにお越しいただきまして、記憶とつなぐ、そのご本のこと、そして当事者だからこそ伝えられる若年性アルツハイマー型認知症の日常についてお話しいただきます。またですね、インスタグラムで認知症の人から見た日常の風景の写真と思いを発信されている下坂敦さんの写真展、こちらの方も開催されます。まずトークエンドサイン会ですけれども、5月28日土曜日午後2時からです。大垣書店京都本店のイベントスペースサイで開かれます。会場参加は先着15人、そしてオンライン参加は100人となっております。参加申し込みですけれども2つございます。1つはですね、イベント参加券を550円で購入する、あるいはですね、この記憶とつなぐという書籍を購入する、この2つのタイプがございます。そして3時からはサイン会です。こちらはこの本をご購入いただいたお客様どなたでもご参加いただけます。当日にご購入ではなく以前にも買われたという方は、そのご本をお持ちいただくといいそうです。そしてこの写真展と、まあ、関連書籍フェアですね、これが5月の27日から6月の2日まで同じくイベントスペースサイで開かれます。詳しいことは大垣書店のホームページをご覧ください。以上、お知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ、今週は JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんからおすすめの大人の絵本を紹介していただきます。さあ、今日は何というご本でしょうか。
はい、今日はね、株式会社アワワから出されてます、
はい、
小学生の僕は鬼のようなお母さんになすびを売らされました、原田武文、筒井紀之絵、
長い
ちょっとね、可愛い絵本とは縁遠いというのか、
う、ね、はい、
ね、あの色もほとんどないしモノクロやし、このなすびだけはあのなすびの色がね
紫
になってるだけで、 あとはモノクロなんですね、
はいはいはい、
もう非常に見た目で、ね、あの怖いお母ちゃんが前面に出てきた。
本当だ、私今表紙見てますけど、お母さん怖いです
小さい子はちょっと怖がるかも分かりませんが、非常にインパクトのある強烈なあの印象に残る、はい、あの絵本です。
はい、
ちょっと冒頭読んでみますね、
はい、お願いいたします。
小学生の僕は鬼のようなお母さんになすびを売らされました、株式会社アワワ、原田たけし文、筒井紀之へ。これは今から約30年前に四国の徳島県阿波市どなり町という田舎町とその周辺で本当にあったお話です。僕が生まれたのはお母さんが40歳、お父さんは50歳くらいの時。昔は高齢出産はとても危険で、大学病院の先生も集まって難しい出産だったそうです。だからお母さんもお父さんも僕が生まれた時に本当に喜んでくれました。お母さんと お父さんの仕事は農家でナスビをいっぱい作っていました。でも高齢出産だったので、僕が小学生になった時には2人とも見た目はもうおばあさんとおじいさんのようでした。ある日の参観日、みんなから一人だけおばあさんが来とるぞと言われて恥ずかしかったです。だって周りは若いお母さんでいっぱい。
はい、そうなんです ね
高齢出産で生まれた原田君はね、周り若いお母さんやのに、
はい、
ね、自分のお母さんはおばあちゃんやったんですね。これ実際原田くんの家庭で起こったことをこう絵本にしてあるんですね、
はい、
まあ、この絵本を作った、原田たけしさんは今社長になってあるんですよね。
お、そうなんですね、
はい、はい、ここで音楽を聴いていただきます。
はい、
母さんの歌。
絵本大好き絵本のソムリエ、JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。母さんの歌、しみ入りますね。
ね、優しい ねお母さんやけど、この絵本に出てくるお母さん怖いんで ね、
そうです
ね。なんでこういうお母さんになったんでしょうかということで、ね、貧しいナスビ農家に生まれてね、もう朝から晩まで、お弁当もナスビナスビナスビナスビの焼いたんナスビの炊いたんナスビの揚げたんナスビばっかりだったんですね。でしかも市場へ出せない形の悪いナスビを、
はい、
お母さんはあんた売っといでって言われてね、一人で生かされるんですよ。
あらららららら、
ほんでその家の近所ずっと回るんですね。おいしいナスビいかがですか言うて、まあ、持って回るんやけどなかなか売れないんですね。まあ、そんな形の悪いナスビ買うてくれる人いなかったんですよ。
はいはい、
でも一生懸命、売ってるうちにやっぱ小さい子供がね、小学生
のと、
10歳だったから、一生懸命売ってるのを 見るに見かねて、じゃあこうたるわという人が少しずつ現れてきて売れるようになってきたんですね。
はい、
で後でお父さんに聞いたらお母さんはいつもその後送り出したと涙ぐんでたという話なんですね。
いや
ね、なんかよくよく聞いたら実はお母さんは白血病でね、
ご病気だったんだ。
もう自分がいずれ亡くなってしまう、死んでしまうということがあって、はい、で母が亡くなっても困らんように自立できるようにね、あんたはナスビは売らんとあかんよと言ってくれたということを気づくんですよ。
なるほど、はい、
でまあこのナスビを売る経験があったからね、今は出版社の社長をやってはるんだけど、辛いこともなんとか元気にやれるというのは後書きで書いてあるんですね。でこの間も4月 のに新聞に出てたんやけど、ナスビの使ったカレーまで作った
んですね。そうなんですか。やはりナスビを使ってるん
ですね。そうです、母を見て低糖質のナスライスなんかを作って話題になってるんですね。まあ、徳島の方で話題になってるんですが、関西の方の朝日新聞でも載ってましたので、非常に全国的にこれ話題になってるんでしょうかなと思うんですね。だから鬼の教えを胸にって書いて、やってはるんですよ。
すごいな。お母さんもその、ね、心からその鬼として言ってじゃなくて、そうそうそう、心鬼にして、
その子供のために思って、ね、
泣きながら、
そうだからまあまあそれはどこのお母さんもそうだと思うんだけどね、やっぱり行き先 の子供のことを考えて心を鬼にして、まあ、そういうことをしはったんかなと思って。
そういうことなんですね。
だから母の偉大な大きな愛を感じる絵本でもあるんです、まあ、見た目はモノクロでね、可愛い絵本ではないんだけども、
ちょっと見たところお母さん本当に鬼みたいな、
そうそうそう
怖い
怖いお母さんに書いてあるんですね。
書いてありますね。
だからまあこれは普通の子供たちにはなかなか絵本読めないんで、私なんかはあの同窓会でこの絵本を読んできました。
なるほど、大人のね、
そうそうそう、
中で。
だから私たちが小さい頃は割合こう、お手伝いをさせられてね、あの家のまあ物を売りになることはしなかったんだけども、うんうん、いろいろ家の手伝いをした記憶があるんで、まあみんな懐かしがって聞いてくれましたけどね。
そうですか、うん、そうか、すごいな、お母の愛がね。へえ、でもそのお母さんのその厳しさがゆえに、それこそ今社長としてそうやってね、新しい商品も開発して、
そう、だからそれが今のこの原田たけしさんの強みになってるんですね。この時代の苦労が今実ってるというのか、
はあ、
だから大活躍してはるんですね。
なるほどね。いや、これ最後はお母さん優しい顔になってますね。はあ、
そうです ね,
ね, ね、本当はこういうのだったんだなって感じがします。
そう
ね、そっか。
だからそれから僕は一生懸命勉強や仕事をしましたって書いてあるんですね、うん、今大人になった僕はまだまだダメなところもありますが、出版社の社長になることができましたと、
うん、
お母さんが天国から見てくれる、くれるからどんな苦しいことも平気です、
うん、
そして僕、今僕はナスビが大好きです。
あ、そっか、そうですね。なるほど、
うん、
はい。いや、なんか最後には心温かくなるお話ですね。
はい、これは大人の方にぜひ、うん、まあ、読んでほしいなと思いますね。
そうですね、はい、今回は大人の絵本、小学生の僕は鬼のようなお母さんになすびを売らされました、原田武史文、筒井典之へ、出版社は株式会社あわわでございました。絵本大好き、絵本のソムリエ、今日は
ちょっとインパクトの強い ね,
ね、
小学生の僕は鬼のようなお母さんになすびを売らされましたという絵本を紹介させていただきました。
はい、
なかなかその店頭には並んでないかも分かりませんので、うんうん、まあ、図書館でぜひ、ご覧になっていただければと思います。
そうですね、はい、絵本大好き、絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡博士、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。